します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日もまたリスナーの皆さんの企業や副業のお役に立つようなお話を進めさせていただきたいんですけれども、坂本先生、最近何かこう、東京で活動されている中で、まあ、その、企業とか副業とかについてこう、なんかこう、気づいたことですとか、なんかこういったことがあったとか、何か近況みたいなものってあったりされましたでしょうか？
そうですね。ちょっと最近ちょっと、まあ、腹立たしいことがちょっとありまして。
腹立たしいんですか？
そうなんですよね。で、ちょっと悩ましいんですけど、まあ、僕もまあ、企業塾ね、まあ、立志財団という活動の中で、まあ、企業塾させていただいてるんですけれども、
はい。
ちょっと、まあ、ある企業塾、別の企業塾で、
はい。
そのなんか学生さん向けにやってる企業塾なんですけど、なんかその、少金融で金を借りさせて、はい、その企業塾を受けさせてるみたいな、そういうところがあるっていうのを聞いて、
はい、
ちょっとね、すごく憤りを感じてるんです。
その、あれですね、入塾するお金がそんなに安くないので、学生さんのお小遣いとかバイト代だと厳しいので、はい、その不足額を消費者金融で借りて、でも、入塾を進めるっていう、
そうですね。まあ、30万ぐらいの、その、企業塾の受講料を、
はい、
まあ、現金で払える人は現金で、まあ、クレジット組める人はクレジットとかなんですけど、でもそれもダメな人は、消費者金融を紹介して、まあ、それで入れと。
はい。
まあ、入れっていう形で言ってないじゃないですけど、うん、言ってるという、そういう企業塾がいるらしく、あるらしくて、
はい。
僕だったら、まあ、ありえないなと思って、
そうですね。まあ、その、ごめんなさい。30万円っていう金額が、まあ、企業塾とかビジネススクールってのはやっぱりそれぐらいの金額がするところもあるので、まあ、わかんなくはないところはあるんですけれども、ないお金を、まあ、工面するのに消費者金融っていうのは、まあ、特に学生なんかに行って、なかなか進めるのって、まあ、倫理道徳的にどうなのかなっていうのをちょっと聞いて思ったんですね。
いや、もう本当そうで、もう最悪ですよね、主催者としてね。僕も恥ずかしいなと思って、うん、その、
はい、
だから同じって言ってほしくないなと思うんですよね。
はい。
で、企業のことが何にも分かってないですよね、その主催者がね。
分かってない。
考えてんのがもう自分たちの儲けしか考えてない。
ああ、それはすごく感じますね。
もうただ売ればいい。で、学生だから、まあ、悪く言っちゃえば騙しやすいから、もう騙してみたいな。
ああ、なるほど。なるほど。
何も分かんないから、もう言いくるめてみたいな。
まあ、なんとなくその、ね、セールスの世界で言うと、結構強烈なクロージングをして、まあ、その消費者金融の、まあ、利率とか、その、がいくらか分かんないけれども、その、企業塾で学んだことやれば、そんなのすぐペイできるよ、みたいな、そんな感じかもしれませんね。
もう、まさにそんな感じらしいです。
うん。そうですか。
もう、ただね、で、それで何教えてんのって言ったら、ね、なんか、ブログ書くだ、なんだかんだ、そういうところですから、そんな、ねえ、別に、その辺本で調べたりとか、ねえ、ネットで調べたり、いっぱい情報出てくるわけですよ。
そうですね。
こう、教えて、別に、まあまあ、教えるに、100ページって教える内容は、あれだとしても、その、まあ、サポートもね、するでしょうからですけど、
はい、
その、学生に消費者金を借りさせるっていう、その神経がわかんないなと思って。僕は、昔、銀行で働いてたんですね。
はい。
で、銀行で、最初の頃って、まあ、僕は要は、そういうのを回収する方をやってたわけですよ。
ああ、はい。
特則、まあ銀行、まあ今はね、だからまあ消費者金融も銀行と提携しちゃって、だから銀行も良くないなと思うし、
はい、
まあ、これを言い出すともう日本の社会自体が、そもそも消費者金融会社もなってないな、学生が金借りれるシステムになってるっていうのが、もうおかしいなっていうふうに思うんですけど。
はい。
ねえ、でも僕も考えたんですよ。いや、その学生が、その消費者金融を、借りなければならないといけない正当な理由って何かあんのかなと思ったんですよ。
いやー、難しいですよね。
今の日本においてその学生がその消費者金融に手を出さないといけない理由っていうのは僕は正当な理由ないと思うので、それ言うならもう本当消費者金融会社自体がもなってないなっていう感じなんですけど、でもそれをもう悪用して、悪用って別に法律違反してるわけじゃないんであれなんですけど、ね、仮にも企業を教えるものがですよ、はい、消費者金融借りろっていうっていうのは、僕10年以上やってますけど、そんなこと一回たりとも言ったことはないので。
まあ、聞かないですよね。その、坂本先生以外でも、普通の良識、まあ、常識のあるところからすると。
いや、そうなんです。だから普通にやってる企業塾さんもいっぱいあって、ね、で、もちろんね、その、分割払いであったり、クレジットとか進めたりする場合ももちろんあるし、今うちでもそれはやってるんですけど、消費者金融ね、で、借りさせるって、もうまともな神経じゃないなと思って、負債してるのが。
はい、
うん。これはちょっともう、結構大問題だなって僕はちょっと思ってるんですね。
はい。まあ実際その学生さんが、その、まあ主な、まあターゲットっていうんですかね、その、
はい、
企業塾だとしてるっていうことなんですけれども、はい、学生さんに対して起業とはなんかどういうものだって教えてるとかって、何かその辺って聞かれてたりされますか？
まあもう要はもうそういうちゃんとしたのではなくて、もうなんかね、3ヶ月とか4ヶ月で月収100万稼げますみたいな、そんな感じですよね。
まあ、ありますね。はい。
もう無理なわけですよ、そんなの。うん、で、ね、もう、で、それがもう、それがこそまあ、ね、若いあんちゃんじゃないけど、なんかそういう人、ね、人が企業コンサルみたいな感じで言って、
はい、
もう名乗って自分は稼げましたみたいな感じで、もうセールスやってるわけですよ。
はい。
うん、で、もうね、その、なんかそういうチャンスを逃したくなかったら、それこそ、そういうね、お金借りてでもやった方がいいみたいなことを、
はい、
言ってみたいなんですけど、うん、いや、もう全然だからもう、言ってる、セミナーとかで言ってる、その講師の人も多分、まあ、もうその主催の一番トップの人に影響を受けちゃってるみたいな。だからもう、こういう人がいるから、そのね、企業塾とか企業って言うと怪しいとか危ないとかってなるんだなと思って、うん、いや、もうちょっとね、もう本当に、ほとほと愛想が尽きるな。
そうですね。まあ、ちょっとですね、その視点を変えての話になるんですけれども、
はい。
まあ今でも学生の社会人もそうですけれども、学生の方でもやっぱり起業に憧れる方っていうのは、やっぱり多いと思うんですね。
はい。
はい。で、坂本先生の、起業塾にも、やっぱり学生さんも、まあ、はい、たくさんお見えになってると思うんですけれども、
はい。はい。はい、
まあ、例えば学生さんに向けて、起業とは何ぞやみたいなお話とかって、はい、坂本先生どんな話されるんでしょうか？
そうですね。僕は起業っていうのは、やっぱり自分がやりたいことを実現する手段だと思うんですよね。
やりたいことを実現する手段。
はい。ですね。はい。だから自分がやりたいことがあって、それを形にしていくのが起業だと思うんです。
はい。
うん。で、ただ起業っていうのはあくまで手段なので、
はい、
別に起業じゃなくていいと思ってるんですね。必ずしも。うん。別に僕サラリーマンも素晴らしい仕事だと思うんです。会社で働くっていうのも。
うん、そうですね。
で、会社じゃないとできない仕事もいっぱいあるわけですよね。
ありますね、本当に。はい。
いや、例えば、じゃあ自分が石油関係のビジネスやりたいですってなったら、やっぱりそう考えたら商社行ったりとか、そういう石油関係の会社行かないと無理じゃないですか。
はい。
ね。だから、大事なのは、まず自分が何がやりたいかっていうところですよね。
そうですね。場合によっては、例えば街づくりだったら、公務員にならなきゃいけないとか、そうですね。ちっちゃい子とか教えたいんだったら、学校の先生になるとか。
そう。そう。
そうですよ
ね。そうなんです。必ずしも自分でゼロから立ち上げる必要っていうのは僕はないと思ってるんです。うん、ただそういう既存の枠組みの中で、自分がやりたいことができないなとか、なんか違うなっていう時に、初めて起業っていう選択肢ができてくるのかなと。ただその時に起業だけなんかハードルがね、就職に比べると圧倒的に高いので、
はい、
うん、だからそこをちゃんと、まあ起業も別に普通にできることなんだよっていうのを、まあ僕は伝えていきたいなと思って、まあこの立志財団のね、まあ活動をさせていただいてるんですけれど、はい、うん、だそういった、だからまず学生の子にはまあその起業ありきじゃなくて、まずあなた何したいのっていうところ、そこをちゃんと、お伝えしたいなというか、一緒に考えていきたいなっていう感じですよね。
なるほどですね。差し支えない範囲でもちろん結構なんですけれども、 今までその、坂本先生のところに学びに来てた学生さんとかで、例えばこういった人がいて、で、はい、多分まあ中にはその起業家を目指す人ももちろんいたと思いますし、
はい、
まあ逆に今の坂本先生のお話の通り、はい、手段としては起業家を選ぶよりも別の道を選んだ方が、そのやりたいこととか夢の実現に近道なので、起業家をあえて選ばなかった人とかですね、もしいらしたらその辺の学生さんのお話とかを聞かせていただけると、より今のお話を聞かれているリスナーの方が理解が深まるのかなって思ったんですね。
そうですね。ただ、僕、まあ、学生そんなにたくさん教えてるわけじゃないので、で、まだ学生さんを生み出したのが、僕も、なんだ、高校生の子とかを生み出したのが、まだこの2、3年ぐらいなんですよね。
はい。
だからまだ明確にね、なんかそれでどうなったっていうのがあるわけじゃないんですけれど。
大学生の方とかは来てたりされますか？大学院とか。
まあ、大学生の人も、まあ、たまに来たりしますよね、なんか。はい、そう。ただ、なんかやっぱり大事なのは、その、なんだろうな、自分が本当何をやりたいのかっていうところですよね。なんかそこをちゃんと見定めてやっていくっていうところかなっていうところですよね。はい。
実際に、まあ、例えば高校生なんかですと、その大学を選ぶときに、やっぱりその、ネームバリューだけで選べちゃうっていう人ももちろんいると思うんですけれども、なんかその時に初めてこう人生の岐路に立って自分が何がやりたいのかを考えた時になかなか答えが見つけられないんで、まあ、とにかくこう大学に入ってみて、大学で見つけようっていう、そういう考えの人も少なからずいるのかなっていうのはあると思うんですね。
はい、うん、うん。はい。
まさにそういった人に、今の坂本先生のお話ですと、やりたいことを見つけるっていうのは、もちろん大学のキャンパスでも見つかるものだとも思うんですけれども、坂本先生が、例えばこういうふうに、アシストをするっていうんですかね、指導をして、それが明確になるとか、そういったことももちろんあると思うんですけれども、例えば坂本先生がそういう学生さんとかに、まあ、社会人の方でもいいんですけれども、やりたいことの見つけ方っていう時によくされるアドバイスとか、何かその辺とかってあったりされますか？
そうですね。なんで僕はまあよく言うのは、まあやりたいことっていきなりなんか具体的に考えようとするとかなり難しいので、
あ、はい。
なんだ、例えばこういう仕事に就きたいとかって、まあもちろんそれがパッとすぐね、思い浮かんでる人はいいんですけれども、
はい。
そうじゃない人も多いので、まずはやっぱその抽象的でいいので、漠然としてていいので、こんな方向に行きたいなっていうのだけは、決めてほしいなって思うんですよね。
まあその、いわゆる方向性とかっていうことですよね、
はい。そうですね。で、僕は夢は抽象的でいいと思ってます。
夢は抽象的でいい。
なんか、例えば、その、例えばプロサッカー選手になりたいって子供の時に思って、それが、はい、なれる人っていうのは数はすごく少ないですよね。
で、そうですね。
そもそもプロサッカー選手になりたいって思う人が、数が圧倒的に少ないんですよ。
そうですね。
10万人に1人とか100万人に1人ぐらいだと思います。はい、
うん。
うん。要はその子供の時に。で、そういう、で、子供の時にそんな、明確になりたい職業に出会うっていうのってほぼなくて、
はい、
むしろない方が多いわけですよね。うん、でたまたまねそういうの人が、ね、最初からもうプロ野球選手っていう、仕事になりたいって思う人はまあねぐわっと行く人は行きますけれども、はい、それはまあそのなんかこの時なんでその具体的な夢が見つからないかというとまず仕事を知らないんですよね。世の中にこんないろんな仕事があるっていうこと。
ああそうですね。
なんで、何になりたいとか分かんないんですけど、ただ、漠然、抽象的でいいので、そのどんな方向、例えば、なんか物を作る仕事に行きたいとかなのか、
はい。
なんか人を喜ばせる仕事にね、行きたいのか、それともコンピューターとずっとね、関わってる仕事がいいのかとか、
はい。
まずそんな形で、抽象、漠然としてていいんです。から、具体的に絞り込んでいくっていう形ですよね。うん、そういう形で、まずは漠然とでもそれを定めていくっていうのはすごく大事かなと思います。
はい。例えば、その、学生さんでも、まあ、社会人でも当てはまると思うんですけれども、漠然と何かこう方向性を考えるっていうときに、例えばこういう考え方をすると手がかりが見つかるとか、こういう、ことをすると、そういうことがこう考えやすくなるとか、その辺のこうアドバイスみたいなものってあったりされますでしょうか？
あ、そうですね。なんで、まあ自分の、まあ過去ですね。 まあ、振り返って、はい、うん。あと自分史ですね。書き出していくって感じですね。
自分史、あ、自分の今までの年表みたいなものを作る。
そうですね。はい。で、書き出していって、自分が、はい、ね、で、これまで、どういう出来事を覚えてるかっていうか、まあ、良かったことと悪かったことを書き出していって、
はい。
で、良かったこととか悪かったことって、記憶に残ってるものっていうのは、必ず感情が動いてるんですね。例えば、森川さん、昨日の晩ご飯何食べたか覚えてます？
昨日ですか？
はい。
ですね、昨日は、もう多分どっかの定食屋で何か食べたような気がしますけど。
大体覚えてないんですよ、みんな。
そうですね。
昨日のも覚えてなくて、じゃあ3日前の晩ご飯何でしたかって言うと、もうほぼ答えられないんですよ、みんな。
そうですね。パッと出てこないですね。
なぜかっていうと、そこで感情が動いてないからなんですよ。
ああ、なるほどですね。
で、記憶に残ってるというか、感情が動いてるってことなので、
はい。
で、自分史を書き出していくと、例えば10年前の出来事とかでも、なんかすごい覚えてたりするわけですね。
ああ、なんか心に残ってるみたいな、そういう感じですかね。
そうです。で、その覚えてることを並べることで、で、そこに共通してるテーマみたいなのが、なんか見えてくるかなっていうところなんです。
ああ、そっか。なんかこう、記憶に残ってるとか、心に留まってることが、なんか共通項が見つかるとか。
そうですね。
はい。
うん、例えば、あ、自分は、あ、ちっちゃい時からなんか、パソコンいじるのが好きだったなとか。
ああ、なるほどですね。はい。
例えばなんか、ね、外でね、なんか遊んで、虫取ったりするのが好きだったなとか、ね。うん、
はい。
なんか、の、多分共通項でなんかあるはずなんですよね、なんか。
ああ、なるほどですね。今お話を伺ってちょっと思い出したことがあって、
はい。
最近、まあ、ある方とちょっとお話をさせてもらってた時に、学生時代のバイトとか、まあ、その方社会人なんですけども、なんかこう、接客するのが好きだったっていう、楽しかったっていうことを言われてたんですね、振り返ると。で、まあ、どういうの楽しかったって聞くと、やっぱり上がってるのはその接客することが多くて、で、多分他にもたくさんやってると思うんですけれども、パッと出てくるのって、やっぱり楽しかったっていう感情が動いてるとか、心に残ってるとか、そういうもので共通してるのはこう、接客が好きっていうことのようだと思うんですよね。多分そうい、今の坂本先生のお話で言うと、そういったところに何か、その人のやりたいことの方向性のヒントがあるっていうような、そういう感じという理解でよろしいでしょうか？
そうですね。はい。そういう形で自分がなんか、ね、心動かされたもの何かっていうところで、で、そこに従って仕事を決めていくっていうか、よりそれが実現できそうな分野に進んでいくって形ですよね。
それで、その実現をするための選択肢の中の一個が、まあ、言い方は悪いんですけど、あくまで選択肢の一つが起業であって、
はい。
絶対にその起業しなきゃいけないっていうわけでもないです。
全然ないですね。僕は最初に会社で働くので全然いいと思います。
うん。そうですね。
もちろん、起業、最初からする、したいという人を止めることも全然ないです。
はい。
うん。やっぱり早くやってよかったなっていう部分もありますし、うん、僕もね、やっぱ、僕は30で会社辞めたんですけど、やっぱり、ね、いろんな起業家の人の話聞いてると、もうね、20代でやったとか、もう大学在学中にやったとか、もうそんな人もいっぱいいるので、うん、そういう人の話聞くと、あ、すごい自分は負けてるなとかって思いますし、
はい、
まあ。もっと早くやってればとかって思ったりもしますよね。はい。ただ一方で、会社で働いた経験もすごく生きてるんです。
そうですよね、はい。
うん、それも間違いなくあって、僕は最初、まあ、銀行で働いてたんですけれども、で、そこでやっぱりね、まあ、銀行で働いた経験があるんで、さっきのその商社経営とかで借りるとかが、いかにありえないかが分かるわけですよ。
はい。
うん。もう、あんなの地獄に行くしかないわっていう。まあ、あんなのってちょっとあれなんですけど、はい、はい。まあ、ね、そういう商社経営で働いてる人いたらごめんなさいって感じなんで、あれなんですけど、いや、もう僕、そのカードローンの取り立てとかもやってたので、
ああ
、はい。とか、1年目とか2年目でやらされるんですよ。
ああ、厳しい仕事ですね。
別に厳しくはないですよ。ただ延滞してる人に連絡するだけなんで。
あ、そうですか。
めっちゃ簡単なんですよ。うん。なお、今日入金されてないですよって連絡するだけなんですけど。
はい。
銀行の場合は。まあ、で、それがもう2回延滞になってたら、もう債権回収って別の会社にもう投げちゃうので。専門の会社に投げていくので、銀行の場合は。はい。だから、大変な仕事とかじゃないんですけど、うん、だそういうのやってて、で、ああいうカードローンとかって、まあ、例えば50万の枠あるじゃないですか。
はい。
50万の枠があって、50万使ってない人ってほぼいなくて。
あ、そうなんですか。
うん。もう枠持ってたら、ゼロか、 50万かどっちかしかないですよ、ほとんど。
う
ん、20万だけ使ってる人ってすごい珍しくて。
そういうもんなんですね。でもなんとなくわかりますね、話を伺うと。
そう。いくら借りても毎月返済額が1万なので。
あ、そっかそっかそっか。はい。
一回借りちゃうと癖になるんですよ。で、もう目いっぱい使っちゃうんですよ。で、そういう資金管理しかできないと、人は起業家に向いてないんですよ。
ああ、なるほどですね。はい。
やっちゃダメなんです、起業を。だって、お金を自分でコントロールできて初めて起業ってチャレンジできるので、その自分のコントロールもできなくて、そういう、なんかよくわかんないお金、飲み代とか遊び代みたいなんで、お金使っちゃう人は、企業にはまず向かないですよね。
そうですね。まあ、あと先ほどのその消費者金融で、まあ、借りたくなる気持ちでも、まあ、わかんなくはないっていうと言葉はね、おかしいかもしれないんですけども、ただ、その、金銭感覚っていうことで言うと、もっと別の現実的な、手立てを探さないと、まあ、その企業塾に入ってもなかなか成功しないのかなっていうのもあるかもしれませんね。
一時的に稼げても、資金管理で将来必ずダメになりますね。もうそういう人をいっぱい見ましたから。
あ、そうですか。
銀行の時もそうだし、もう本当に。だからやっぱお金の管理ができないんであれば、企業はすごくリスクなんですよ。で、別にそんなの、今消費者金融で借りなくても、お金貯めてから入ればいいだけじゃないですか。
あ、そうですね。
それだったら何も文句言わないんですけど、はい、だから借りる方も、ね、入る方も消費者金融にまで借りてっていう、もうその時点で判断ができないので、企業に向いてないんですよ。はい、だってどう考えても、だって、金利 18% ですから、だって僕もビジネス自分でやってて年間 18% 利益出すって結構な。
あ、いや大変だと思いますよ。はい。
だいぶきついですよ。どんな会社でもね。だから、それがわからないっていう時点で、もう、危ないのでやんない方がいいんです。
はい。
っていうのを、すみません、話脱線しちゃいましたけど、はい、そういうのを僕は銀行で学んできたので、
はい。
そういうね、儲かってる社長の話も聞いてきましたけど、ダメになってる社長さんとかの話もいっぱい見たり、ね、連絡したり、会いに行ったりとかもいっぱいしましたから、
はい。
だからそういうのを見てるので、で、それはやっぱサラリーマンやってたんですごい良かったんですよ。
あ、なるほどですね。
サラリーマンじゃないと経験できなかったし、で、やっぱりね、大企業に入るメリットとしては、やっぱ最初、なんだかんだ言いながら、最初の社員教育はしっかりしてくれるなって思います、
ね。それはありますね。はい。
いわゆる一般常識的なね、なんかその名刺交換だ、ビジネスマナーだみたいなところ。
はい。
で、僕とかはね、そんな、さすがにそこを教えるのめんどくさいからちょっと嫌だなって思うので、ビジネスマナーは、はい。そんなんもできて普通でしょって思っちゃうので。でもそれはやっぱりそういう最初、そういう会社で教わったから、なんか自然にそういうのができてたなっていう感じなので。
そうですね。まあその起業をするっていうことで考えると、まあもちろんその金銭感覚っていうところもそうですし、はい、あとはその起業の前にそもそも何がやりたいのかっていうことを見つけてから、その実現の手段として起業が適切かどうかっていうのを考えないと、ちょっとあまり起業家としてうまくやっていけないかもしれないっていうことが今お話を伺ってすごく思いました。
そうですね。まあ、もちろんね、若い時とかはお金稼ぎたいでやっちゃっていいんですけども、はい、ね、僕も別にね、最初はその動機でしたし、それが決してダメとは思わないんですけど、はい、ただ、なんか、お金稼ぎたいんだったら消費者金融借りちゃダメだよねっていう。
そうですね。はい。
わかってるっていう、そこの、だからお金稼ぎたいんだったらお金のことちゃんと勉強しましょうって。
なるほどですね。
どう管理して、どう増やして、どう回さないといけないのかっていう。はい、そこがね、分かってない企業家の方がやっぱりすごく多いなっていうのはすごく実感します。
ありがとうございます。そうです。もしそのお金のことを知りたいとか、具体的な質問があったらまた、立志財団の公式サイトからご質問いただければ、はい。はい、また折を見てご回答させていただければなと思っております。
はい。はい、
まあ、今回はですね、消費者金融っていうことと、あとまあ、企業塾のあり方っていうんですかね、企業のあり方について、はい、聞かせていただきました。
はい。はい、
また今回の内容が、リスナーの皆さんの企業とか、まあ、人生のお役に立てたらすごく嬉しいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。坂本先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はいかがでしたでしょうか。 あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。